ワンタン初心者が
ワンタンに特に興味がない
友人にワンタンの魅力をさまざまな角度から全力で伝える
全力 BTS チャンネル始まりました。
こんにちは、ワンタン初心者のツッキーです。
こんにちは、ワンタンに特に興味がないけれども徐々に興味が出つつあるハッシーでございます。
はい、
全力びっくりマーク BTS チャンネル始まりましたですね。
はい、
今回は14回目ですね。14回目です。
すごいです。
すごいですね。すごいですね。
毎回
言ってるっていうね。ね、いや本当によく続いてます、ね。
よく続いてます。ありがたいです。
ありがたいですね。
もう Spotify のねフォロワー数、ね、
そう、もう間もなく300超えですよ。
ありがとうございます。
びっくりですね。
ちょっと皆さんお知らせをよく聞いていただく。
そうですね。Spotify をお聞きの方は、
はい、方はもうね、全力びっくりマーク BTS チャンネルの方でね、ぜひお聞きください、
は
い。
そちらだともう今後1話からもずっと新しいのも聞けます
から。そうですね。1話から聞けますので、
はい、こちらの方に
はい、ちょっとぜひお知らせをねチェックしてください。
はい、
配信しておりますのでお願いします。
はい、今日はまた火曜年間シリーズのですね。そうですね。
はい。
続きになりますが、前回は何でしたっけ？
前回
何話したっけ？
見てくださいって話でした
っけ？
違いますね。私たちリアクション動画じゃない
ですか。ああ、そう、あれ見た。
血汗涙。
血汗涙、あれね、めっちゃ綺麗だった
。そう、血汗涙だった。
すごいよね、血汗涙。マジで。
全然の違和感ない
。いや、本当に？
アーミーは全然違和感。
いやでもあの映像は本当に綺麗だった。びっくりした。
だったね、
あれは本当
に美しかったね。
美しい。
本当にもう作り込まれた
あれは
映像でした。
そうですね。私も血汗涙は番組を撮りながら見たわけですけども、
はい、
月と話しなが
ら ね、はい。
その後実は火曜年間の DVD を
香港のね映画ですよ。
そう。
2000年の作品ですね。
そうですね。
ボンカーウェイ、
ね。そうですね。それはツッキー DVD 貸していただきまして。
この火曜年華という言葉の元になっている、ボンカーウェイさんの映画ですね。監督の映画ですね。
そう、はい。それをね、見ました。
はい。
いやー、素敵な映画でしたね。とても。
やっぱね。
映像がまた綺麗だし、また女優さんが、
にマギーちゃんさんですよね。
めっちゃ綺麗、
スタイル、
そう、あとね、洋服が
チャイナドレスをねずっと着てるんです
よ。そう、すごい、こんなで生活普通しないでしょ、
ね、
っていう、
もうずっと何枚ものねチャイナドレスを着替えるんですよ。
すっごい綺麗だよね、あれ。
もう加納姉妹みたい
な、本当
か、あの服です
ごい綺麗な
買い物とか行ってましたよね。
そう、お買い物、屋台に買い物、
そうそう、
あの服で行くんだ、ね、みたいな。
すごい、もうめちゃめちゃ綺麗
で、いや、またそれでね、撮影がなんかこう狭いとこ撮るんだよね。
そう、全部をね開けたところを見せない。
そうなの、
うん、
中見せないみたいな。
あれじゃない、覗いてる感じで見せるんじゃない。
そう、それはあるあるある、
ちょっと半分だけドアを開いてとか、
そう、
そういう感じの撮影方法なんでしょうね。
いやー、あれはちょっとね、最後が謎だったんだけど、
うん、
ちょっとねネットでいろいろ調べてね、私も
気になるよね、
そういうことみたいな。
美しいんですよね。
いや、でもあれは本当に美しいですね、
うん、
とても。
ジョニー・レオンさんももう、
そうね、
いい男ですね。
で、私ね、まだ実は月からのいただいたDVD まだ見てないんですけど、
はいはい、
なんだっけ、ステージのやつ、
あ、はい、BTS、ライブのね、ライブの BTS のね、うんうんうん、
私ね意外とね、うん、15分以上のものを見ることができない。寝ちゃうみたいな。
よくじゃ私が見てくださいって言ったジョングク君のもう2時間半の
V
ライブを見ましたね。
あれはねかなりこう結構頑張ってこうちょっと飛ばしながら見ました。
グクのね誕生日の時の V ライブあるでしょ、はい、皆さん、2時間半ぐらいだっけ、
はい、
にわたるね、あれをハッシーにその曲をねアーミーと一緒に曲を作る過程をやるから見てくださいって言ったら、ちゃんと、まあ、飛ばし飛ばしではあるけど見てくれるんだよね、
見ました、結構
よくあれ見ましたね。
いや本当に私ね本当にね朝の連ドラは見れるんだけど1時間ものドラムがなかなか見れない、
ね、よく火曜年間見ましたね。
いや私よく見れたってなった。だから本当に
いやでもあれってなんかちょっとあっという間じゃないですか。
いやあっという間だと面白かった
ですね、なんかずっと気になっちゃってちょっと目が離せない
みたい
な、
ね、
感じになるね。
面白かったですね、
私
も、全部別に全部寝ちゃうわけじゃないですよ、それはもちろん15分以上の番組も見れるんですけど
おじいちゃんとかおばあちゃんじゃないんだでもすぐ眠くなっちゃうね。
すぐ眠くなっちゃう、
ね、
はい、そうなんですけども、
まあ BTS のライブも別に飛ばし飛ばし見たらいいですよ。
分かりました
、はい、
私のその話はまあもうちょっといいですね。
いやいや素晴らしかった
これ、いやいやそうですね、
いう感じです
ね。だからその元のそのね、それのなんていうの、概要年間の元になったその映画も皆さんも見てもらう
と、そうあれね、これねちょっとねあれです、私発見しましたよ、ネットフリックスで見れます。
あ、
今
ネットフリックスで
ね、ぜひネットフリックスね見れる方は見てみて、すごく本当素敵な映画です。バンタンのね本当にこのコンセプト、概要年間というね、言葉の元になった映画ですので、ぜひご覧ください。
はい。じゃあ、今日は、
火曜
年間シリーズの中の、まあ、
そうですね、前回は、血汗涙が、
はい。血汗涙でしたね。
あって、で、日本のね、バージョンと、
あ、そう、全然違うという。
ミュージックビデオが違うよという話で、そうですね、そうそうそう、話が終わったんだっけ、そこで。
そうです。
そうですよね。
はい。
で、最後ね、一言は J-HOPE さんのね。
あ、そうでした。
諦めないでくださいで終わったんですよね。
そうでしたね。なんかそんなような話でしたっけ、
確か。
J-HOPE さんだったっけ、
違うっけ、
違うかもしれない。
したっけ、それは12
話、12
話だっけ、
そうですね。
もうね、ぐっちゃぐちゃですよ。申し訳ありません、ね。はい。そしたら、今日は、火曜年間シリーズの、次にウィングスシリーズっていうのがあるんですよっていう話を確かどっかでしてると思うんですけど、それに血汗涙が入ってるん
です、はい、そうですね、ウィングスに入ってますね、
で、そのウィングスのリパッケージアルバムっていうのがあるんですね、
あ、ウィングスのリパッケージアルバムというのがあると
、それは何ぞやリパッケージアルバムっていう話ですね、これ。
そうか、前回はそうだ、ウィングスの話だったんだ、
そうそうそう、
思い出した、
そうそうそう、なんかもうさ、私たち本当に自分たちのものを1話からもう毎回何回も聞いてるのでもう分かんなくなっちゃった、
そう、ちょっと分かんなく
すいませんリパッケージアルバムとは何ぞや、まず
はい、
はい、これはあれなのかな、これ韓国用 K-POP 用語なのかな、
何がでもそうなんだろうな、リパッケージアルバムって言葉が、
リパッケージアルバムってね、前回話したけど、まあ、グッバイステージグッバイがあるんですね、まあ、カムバして活動してグッバイしました、で、あ、終わったと、思いきや、そのアルバムに、活動したアルバムね、アルバムに新曲を数曲加えて、もう一回似たようなアルバムを出すこと、
は
あ、そしてまた少し活動します、
あ、そうなんだ、
ちょっと不思議ですよね、
なんでそんなことするの、
これわかんないですよね、こういう文化なんですかね、
本当だ、今 Google で検索したらそう出てきた、
なんか私特にここに疑問を持ったことがないんで、なんかそういうものだと思ってきたので、あんまりここ深掘りしたことはなかったんですけど、これ K-POP 文化なのかな、でもさ、なんかわかんないけど、記憶が、私の記憶が正しければ、マライアとかの、私、あの頃 CD だったっけど、マライアとかのなんか CD とかはさ、なんとかバージョンとかさ、なんか何わかんないけど、アコースティックバージョン、なんかそういうアレンジをして、そういうのを入れたなんか似たようなアルバムみたいなのがあった気がするんですけど、でもちょっと K-POP、用語っぽいな、これ 今ちょっと調べたら、うん
うん、
まあ似たようなアルバムを出すんだけど、
はい、
そのシングルカットみたいなね、うん、状態でそのなんていうのメイン曲みたいなのがあるんだけど、うんうんうんうん、アルバムの中でそれが変わってるので、
うんうん
うん、そうそうやっぱ買っちゃうんですよ、
うん、買っちゃうね
買っちゃうんですよ、
まあ、買わせる戦略ですよ
ね、まあ、そうね、
うんうん、
あまりそこ言いたくなかったんだけど、まあ、そうなんだまあ欲しくなっちゃう
作戦だ、
ね、作戦だね、
うんうん
AKB 的な。そうそう。で、大体、まあ、BTS とかね、うん、まあ、大御所はさ、
うん、
リパッケージアルバムは出しますね。
あ、出す
んで、ね、売れますんで。
あ、
はい、
なるほど。
で、そのリパッケージアルバムっていうのに入っている。
うん、入っている。
入っている。スプリングデ
ー、
うん、について話したい。
はいはいはい。スプリングデーについて話したい、
は
い、
それは、ウィングスのリパッケージアルバムとしてリリースされた、
うんうん、
You Never Walk Alone っていうアルバムのタイトル曲ですね、うん、メイン曲ですね、
スプリングデー、
スプリングデー、
うん、
はい、で、2017年2月にリリースされたんですけど、
うん、
4年近くも韓国 の、 あのチャート、
うん
うん、最大の、ね、音楽配信サービスのチャートで、
うん、
100、
うん、
ちゃんと100にランクイン、
うん、
4年ってすごいね、
すごいね、そう
される、皆さん長くね、愛し、皆さんが長く愛している曲ですね、
うん、
うん、でね、
うん、
これも、そうだな、まあ日本の、ミュージックビデオ、あ、でも色合いとかがちょっとストーリー的にはちょっとその火曜年華なのかみたいなところはあるんですけど、
うん、そのスプリングデーのミュージックビデオ、
ミュージックビデオの映像だけ見るとこれって火曜年華なのかなみたいな感じはあるけど、ただやっぱその色の使い方とか、あとは要所要所にちょっと火曜年華を思わせるものが出てきますね。でこの曲はまあ多分これ公式から出てると思うけど、
うん、
その私が前々回かな、あのお話ちらっとしたオメロスから歩み去る人々っていうお話ですねを参考にもしてるって確か公式から出てましたね。
ミュージックビデオがその歌詞の内容とかは、
ね、歌詞の内容、これ難しいね、本当だね、何を持って参考としたかっていう、ただちょっとこれ背景がいろいろあってね、
うん、
この時、
うん、
ちょっとねその明るい曲を出しにくかったっていう背景があるんですよ、この頃って。でそれはどういうことかというとですね、まあ、皆さんね、うん、ご存知だとは思うんですけど、
うん、
あの韓国の、事故、セウォル号の事故、うん、ありますね、
うんうん、
その事故から、あの事故のあたりだったのかな、これ事故の後だったのかな、
うんうんうんうん、
でちょっとやっぱり国中が結構沈んじゃったみたいな、
あの 船の、
そう、沈没したね、あの、
はいはいはい、
結構もう
大規模な
、うんうん、あのそうですね、あの事故だったけれども、うん、でこれもちょっとほらね、詳しいことはちょっと皆さんそれぞれ見ていただきたいんですが、うん、やっぱりちょっと人災なんじゃないかっていう、
うん、
で訴訟もものすごい勢いで、ね、うん、なんか何件も何件もあって、
うんうんうん、
で結局船長が無期懲役かなんかになったんじゃないかな、
うん、
あとちょっとね、大統領のその時の空白の7時間とか、
うんうん、
なんか指示出しとかも問題されたりとか、うんうん、なんかいろんなね、その文書改ざん後からしたんじゃないかとかいうので、まあ、あの大統領を退くね、
うん、
あのきっかけにもなったあの当時の女性のね、
うん、
あの事件とも言われて、事故か、事故とも言われてるけど、うん、でそのあたりなんで、
うん、
ちょっとあんまり明るい歌が出し、
うんうん、なるほどなるほど、
うん、であとはなんかもうこれはちょっと余談だけど、
うん、
そうそう、 TWICE の、
うん、
リーダーの子かな、ちょっとごめんなさい私詳しくないんですけど、
うん、
リーダーの子とかも、
うん、
そのTWICEじゃなくてその頃デビューが決まってたんだけど、うん、やっぱこの事故があって、
うん、
やっぱりデビューってほら華々しいことだから、
うんうんうん、
それがなくなっちゃったりとか、
うん、
まあでもね、その後で TWICE になったわけですからよかったねって話ですけど、
そうなんだ、
うん、そうそう、とかなんかそのやっぱりちょっと国中が少しそういうね、
うん、
悲しみに暮れるみたいな状態だったので、
うん、
それでこの曲がちょっと生み出されたみたいなんだけど、
うん、
その背景があるのでちょっとこのオメラスの話とかも、
うん、
まあちょっと あんまり表にはいろいろ言えないけど、いろんな思いが、
うんうん、
まあ、ちょっとこう社会的な意味とかも、
うんうん
うん、その歌詞がどうとか映像がどうとかもあるとは思うんだけど、
うんうん、
まあ、裏に流れる何かそういう意味みたいなのがあって参考にされたのかなみたいな、
うん、
私はね、
勝手に、
あ、これはあの皆さんあの毎回言ってますけど、私独自の解釈です。一話からもうそうですので、あのご了承いただければと思います。
なるほど、
はい。で、これ冒頭にそのオメロスっていうあのミュージックビデオね、ミュージックビデオの冒頭にそのオメロスっていう、これ お店かな、なんかあのネオンみたいなね、オメロスっていうね、
その
ネオ
ンサイン、ね、スプリングデーの、
そうそうそう、冒頭に、
ね、冒頭に、
うん、そういうこうネオンサインでオメロスって書いてある
が書いてあるんだ。
そうそうそうそう、そうな
ん
ですよ。で、
うん、
まあ、そこを見てアーミーたちはさ、
うん、
これはオメロスここにみたいな、
あ、ね、でそのアーミーたちが調べるわけ、
ね、調べるわけね、すごいなと思いますよね。で、まあこのオメロスっていうのがどういう話かっていう話なんですけど、
そのそれオメロスっていうタイトルなんです
か。オメロスをから歩み去る人々、
オメロスから歩み去る人々
っていうある本の中の短編なんですかね、これ一部みたいですね。あ、ゲド戦記を書いた人、アーシュラ・ケル・グインさん。
そうなんだ、
うん、ちょっと今知りましたね。今ちょっとすみません、ウィキを見て知りました。ウィキじゃないや、グーグルね、
はい、
いや、びっくりしたね。ゲド戦記を書いた人、オメロスから歩み去る人々、短編だって、
うん
うん、星の十二方位という、
うん、
あの作品に載っている短編、オメロスから歩み去る人々、
うん、
で、まあ、公式ではこのオメロスですっていうのはもう出てるので、
うんうんうん、
そうそうそうそう、このこれを参考にしたのね、
うん、
で、まあ、この話がね、まあ、どういう話かっていうと、
うんうん、
まあ、オメロスっていう国はすごく豊かで平和で、
うんうん、
もうなんかすごく明るく楽しい文化的でね、ユートピアのような国なわけですけど、
うん、
まあ本当にユートピアってことは、
うん、
飢餓も戦争も差別もね、
うん、
何もなく、
うん、
経済危機もなく、
うん、
人々は活気にあふれ親切で、
うん、
この世で考えうる最高に恵まれた国なわけですよ、
うん、
しかし、
うん、
実は、
うん、
この国には一つだけある問題がありますね、
うん、
それが何かっていうと、
うん、
あのこの国のある建物の地下深くに一人の子供がね、
うん、
まあ、汚れ切って鎖につながれ放置されているんですね、
うん
うん、でその子はあまり知能が発達していないから、
うん、
自分の境遇がどういうものかっていうのが、
うん、
まあ、よく分かってない模様ですね、
うんうんうん、
で、まあ、何の契約なのか分かんないんですけど、 神様なのか、
うん、
誰との契約か分かんないけど、実はこのオメロスの繁栄と人々の幸福っていうのは、
うん、
この子供、
うん、
かわいそうな子供を助けたり、
うん、
優しくしたり、
うん、
せず、
うん、
このまま閉じ込めて放置しておく、
うん、
という絶対条件のもとに成り立っているということなんですね、うん、でこの子をに、まあ、いわゆるそのなんていうの、愛情をかけるっていうのかな、
うん
うん、優しくしてあげたり綺麗にしてあげたり、
うん
うん、そういうことをしてしまうと、助けちゃうとこの契約が破られると、
うん、
で、この契約が破られるとどういうことが起こるかっていうのとね、
うんうん、
まあ、地上で考えうるありとあらゆる災厄が降りかかり、
うん、
うん、この国の人たちは直ちに疫病や戦争、災害や経済危機などあらゆる不幸に苦しむことになる、
うん、
でオメロスの若者たち、ま
うん、
はね、その思春期ぐらいになったのかな、なんか10代の半ばまでいかないぐらいだと思うんですけど、物事が理解できるようになった年頃にこの事実を知らされるわけですね、みんな、
うん、
で必ず一度はこのかわいそうな子を地下室に見に行くんだって、
うん
うん、でオメロスの人は、まあ、すごいね、平和な国で、うん、親切な人ばっかりでね、
うん、
みんな思慮深くて思いやりと責任感を持ってるから、
うん、
まあ、この事実をね知っちゃった当初は誰もがもう苦しむわけですよね、
うん、
この自分の幸せはこの子に をこうやって苦しめることにより成り立っていたのかと、
うんうんうんうん、
でまあその人々はこれを知ったらね、このかわいそうな子を助けたいって考えるんだけど、うん、そのために何百万人という他の人を不幸のどん底に落とすことがやっぱりできないと思い、この子は放置されたままなわけですよ、
う
んうん、でこの事実を知ってそれに対して自分はどうすることもできないって思った時にオメロスの若者たちはやっぱり変化していくんですよね。いろいろ考えて自分なんかもうなんていうの戻れないよね、その無邪気にさ、うん、笑ってさキラキラした日々を過ごしていた時には戻れない、
うん
うん、自分たちの得ているものが何を犠牲にして成り立っているかな、うん、知っちゃったもう みんなはねそれまでの子供時代のように日々を過ごすことがもうできなくなっちゃったんだね、
うん、
そして今までより一層今ね過ごしている繁栄と幸福を大切にするようになるんですね、
うん、
でこの話にはもうちょっと続きがあって、
うん、
まあこのね閉じ込められた子供のことを知らされてこの姿を見た後にまれ、うん、にオメロスから姿を消してしまう人々っていうのがいるんですね、
うん
うん、でまあオメロスはさ周りは本当にね荒野一面の荒野で、うんうん、もう何もないわけですね、
うん、
だからそのまあどこにねその人たちが向かうのか分かんないと、
うん
うん、でも彼らは自分の行く先を知っているかのように確かな足取りでオメロスを去っていくんだって。
うーん
なかなかですよねこれ。
それは
そのこの選択を自分がもし知ってしまったらみたいなさ。
うーん、
だから
困る
よね。
それめっちゃ困るわ。
どうしますか、橋。
いやー私どうするだろう。いやー
これはですね、難しくもないんだろうけどね多分。まさかこの歌に、
うん、
これが元になっていたとはみたいな。
そんな感じがするの曲聴いて。
静かなバラードですよ。あのバラードいい曲ですよ。
あそう、
君に会いたいっていう曲ですよ。
君に会いたいっていう曲なんだ、
うん、桜が咲いた冬は終わった、うん、会いたいっていう曲ですよ。みんなこの曲好きですね。
この話ちょっと困るよね。
ちょっとあのシーンってなっちゃいますけど、
うん、
あのうんなんかね私が思ったのは、うん、まあさどうなのかな、セオル号のことがあったりとかしてさ、
うん、
まあこの話もあるわけだよね、
うんうん、
でさミュージックビデオにねあの靴とかが出てくるの。
靴
スニーカーが木にぶら下がってたりとか、うん、あとなんだっけ黄色いリボンだっけ、なんかその亡くなった高校生、
うん、
犠牲になった高校生を思わせるようなものがちょっと出てくるんですよ、
うん、
小道具的に。でちょっとこれはちょっと私も実際見たわけではないので、まあ、毎回そうですけど、はいはい、見たわけではないので、
うん、
ちょっとあるもう記事を読んだだけなんですけれども、うん、この当時そのこの曲を出した後なのかな、まあ後だいぶ経ってからなのかな、なんかその、うん、遺族の方々に、
うん、
まあパンさん、
うん
とね、
うん、
バンタンたちが、
うん、
ちょっとお線香あげに行ったりとかしたっていう記事を私は読んだので、うん、あやっぱりそうなんだなって思った
ん
だけどね、
うん
うん、でやっぱりその、うん、ちょっとこれは難しいんだけれども結局、うん、 その韓国って私もちょっとわからないんですけれども、うん、やっぱりあんまりこう政治的なことに、うん、その割とあからさまにやっちゃったりとかすると、うん、ちょっと目をつけられがちだったりとかしちゃったりするっていう話をちょっと聞いたことがあったんだけど、それでも結構あのアイテムがなかなか連想させるよねみたいな、うん、堂々とこう出てくるんですよ。すごいなと思いました。
うん、
やっぱり最初にその、まあ、一番最初に、ね、デビューした時に若者の代弁者になっていこうみたいな、若者たちを守るみたいな、あのそのポリシーでやってきた人たちは変わってないんだなって思って、
うん、
でそのこの話とかもね最後の方にちょっと話したけど、もう知ってしまったらあの時の何も知らなかった時に戻れないわけです
よ。
ここに通う年間がありますね。
うん、
でね、これちょっとあのどっちかしかない気がするじゃないですか、皆さん。ちょっとオメロスの話にちょっとめっちゃなっちゃいますけど、
うん、オメロスね、そのもうそのままにいるか猿かでしょ。
そう、でもこれ他にも選択肢はあるんじゃないっていう話なんですけど、
うん、
個人的に、
うん、
例えばですけど、うん、助けた人はいないわけですよ。今まで
助けた人は
いないわけじゃん、
うんうんうん、
だからどうなるか分かんないじゃん、
うん、実際に助けたら、
ね、やってみたらいいんじゃないかな私は思っちゃう派で、うん、でね、あの私ちょっといろいろ本とかも読むんだけどね、エネルギーとかの勉強してるから、うん、あのね、愛の反対語って、
うん、
罪悪感か、罪悪感なんだって。愛の反対は憎しみじゃないんだって、
うん、
無関心でもないんだって、
うん、
罪悪感を持つことなんだって、
うん、
ってある本に書いてあった、
うん、
だとしたら、それに当てはめたとしたら、うん、罪悪感を持ってこの国の人って生きてるわけじゃん。
そうだね、
だから愛と反対のところだよね。
そうだね、
もう恐れで生きてるわけだよね、
うんうん、
それはやめた方がいいんじゃないかな
と思って、うんうんうん
うん、でもうさ、例えば一気に全員でさ、
うん、
その子を助けたら、もしかしたら違うことが起こるかもしれないじゃん、
みんながね。
そう、海が裂けたこともあるわけだから、うん、ちょっと分かんないけど、
うんうんうん、
10回のようにさ、
はいはい、
だから何が起こるか分からないから、うん、その二択しかないっていう考え方は割とこれ日本的かもって思った。
なん
かどっちかしかいけないみたいな、
うん、
でもさ他にもいろいろあるんじゃないみたいな、
うんうんうん、
のって、私万端の曲とかを聞いたり、うん、話を聞いたりするとこれを感情にめちゃめちゃなることが多いんですよ。
うん、
あ、確かにそうだよねみたいな、他に
もどういう感情になること、あ、なまだ他にあるんじゃないかとか、
あ、みたいな
選択肢がね、
そうそう、これだけじゃないんじゃないみたいな、もっと広い視野になるというか、
うん、
でそのまあさ、バンタがやろうとしてることってすごいなと思うのはさ、例えばじゃあこの話は私たちが知るわけじゃん、うん、まあ、兄が知りました、
うんうん、
読んでみようってなる、
うん、
ただまあ考える、
うん、
それがバンタンはワールドワイドになってる理由の一つかなと思います。こんなに考えさせられる、なんかバンタン以外のこと、
うん、
うん、アーティストってちょっとなかなかあのグループだと特にいないっていうか、うん、だからちょっと、うん、すごいちょっと興味深いよね、この政治とかに結構絡めることじゃ堂々と割とやってくるみたいな、うん、うん、
いやでもそのオメロスの話はちょっと読みたいです、
ね、うん、これでもちょっと切ないね、これだけ読むとさ、あらすじだけ。
いや、
ただその他にも選択肢があるという、
うんうん、
その発想に私が慣れたのはバンタンのおかげかもって思う、うん、常に何かを探ってるんですよ、そのバンタンのみんなって。他になんかもっとみんなが一番いい状態で落ち着くところはないかみたいな、なんかグループでそれができてるのがやっぱりすごいと思うので、うん、なんかすごいなって思いましたので、スプリングでちょっとぜひ、
そうですね、
ミュージックビデオも見ていただいて、
そうですね、
うん、でまあこれはそうだね、うん、でもまあそうね、火曜年下だよね、これもこの話も含め、
うん
うん、そのオメロスの若者たちの火曜年下であったりとかするわけだよね、うん、
え、オメロスの若者たちが火曜年下であったりするっていうのはどういう意味ですか。
知らない時が火曜年下でしたよ。
あ、知らない時が火曜年下だったと、
うん、 で知ってしまった時にあれは火曜年下だったって初めて気づくわけです。うーん、そこの渦中にいる時にはやっぱりわからないんですよ。まあ、それはあの映画の2人もそうだろうし、終わって初めてわかるみたいな、高校生、あの橋が見た高校生もそうだろうし、通り過ぎて初めて気づく、それが火曜年下ではないでしょうか。
なるほど。
すごいドヤ顔で今すいません
、ではないでしょ
う言いましたけど、
なるほど。
ちょっと私こう今回オベロスの話をしたかったので、
そうですね、いやでもそれは大変興味深いお話ですね、うん、
ちょっとオベロスの話をしてみました。
そうですね、はい、今日はじゃあ、
まあ、オメロスで終わり、
まあでも、まあ、それで結構十分かなという感じです ね、まあ、ですね、それはじゃあスプリングデーの背景にある、
そうですね、物語、
物語、
うん、だから全てを通して火曜年下はつながっていて、うん、その脈々とそこも全体も含めて、うん、でまたちょっとこれはねごめんね、ちょっとあのそこについてはあまりちょっと多分ね、これってなかなかみんな語りにくいことだよね、セオル号のさ話っていうのは、うんうんうんうん、でもやっぱりなんか心がすごく傷んだんだと思う、万端のみんなも同じような年代、うんうん、でその避難指示が出なかったがために、うんうん、そこにねそのまま残ってたがゆえにっていうのがすごく切ないので、うん、なんかその心の痛みとかも相まってやっぱり特別な歌なんだろうなと思います。
なるほど、
いろんな方にとって、うん、でこれはちょっと全然今回の火曜年下とは若干趣旨が違うので、またいつかお話する機会があったら話しますけど、うん、このセオル号の話っていうのをあるアーミーがアメリカ人の方だったっけな、うん、知ってね、うん、それでその遺族の方の力になりたいって言って、うん、あるプロジェクトを立ち上げて、うん、すごく大きく報道されるっていう流れがあったのね、うん、その話もねまたちょっといつかできる時があれば、あ、
そうなんだ、うん、
そうなんです、直接遺族の方にその方ね、うん、会いに行ったりとか韓国にいらしてね、うん、っていうなんかこう動画とかもありますので、うーん、まあ、ちょっと機会があればま
たお話し
します ね、 すね、はい、
はい、じゃあ今日は、ウィングス、
そうですね、シリーズ
のリパッケージアルバ ムの中に入っている、うん、
はい、
スプリングデイに関するお話でし
たね、はい、でまあ、そうですね、次回はラブユアセルフですかね、その次のアルバムですね、
ラブユアセルフ、
まだ終わってない、
まだ火曜年下が終わ
ってない、火曜年下終わってない、ずっと
ずっと続くわけですね、
ずっと続くラブユアセルフで回収された伏線と、まあ、新たな謎についてみたいな、
わかりました、
感じにしましょう、
はい、じゃあ今日もまた
今日の一言ですね、
今日の一言ですね、
なんか切なくなっちゃったな。なんか今オメロスの
オメロスね
話をさ、
オメロスあれだな、
したらさ、
うん、私な、卑怯な方に行っちゃいそうだな。
そっちのが多分楽なんですよ、
う
ん。
卑怯な人になりそうだな。
あ、ちょっと今日いいのが、
いいのがあった。
これいいかも今日。多分、
卑怯な方ですよ。
でもそれが卑怯かどうかはさ、分かんないよ、卑怯な方に行
ってまたそれで苦しんじゃう、だーって。
ハッシーの
知ってるのにみたいな、
まあでも大抵はそうよ、
知ってるのに知らない、
でもじゃあそこにさ、うん、こういう人が来たらどうする、いややってみないみたいな、
いやいやそれはそうだよね、
ちょっとさ分かんないからやってみようよみたいな、いや
ちょっとそれね、
うん、
本当だよね、
なんかそこでも他の方法もあるかもしれない、
ね、そうだよね、
うん、だから言い出せる人ってありたいねっていう、
やってみようよがいい、みんながやってみようよになればいいんだもんね、だって、
あ、そうそうそうそう、
要は
いやちょっとやったことないから分かんない、だからあんまり深刻になっちゃっても、うん、だって分かんないじゃん、
そうだよね、
奇跡は起きるから本当に
ちょっとずつこ
う、うん、まあ、ちょっとずつでもいいし弱いね。私結構ほらすぐやろうみたいな、
すぐやる、
ちょっとずつ埋めていくんですよ。
そうそう、
あの草の根
っこ、なんとなくこう埋めていく、
ね、少しずつ、
でもあれなんだ、それでバッてやった方がよかったすんだよね、
うん、なんかちょっとやってみっかみたいな感じでさ、
でもなんか あれだね、なんかすごいやろうとしないで、あ、なんかやっちゃったみたいなね。
楽しくやる、うん、楽しくやった方がいいの、うん、全て、
ね、全て、
うん、あの深刻になりすぎると皆さんあれですよ、あの笑うのが大事じゃん、
う
ん、
そうです、
笑う角には服着たるじゃん、
う
ん、
そうね、
またこの話になっちゃう、私いろんなところでこの話してるんですよ、
そうなんだ
泣きっ面に鉢じゃん、
あ、まあね、
あのなんかこう悪いことばっかりね、こう起きたり起きてて、けっと思ってるとまた来るから、
う
ん、つまずいたり、
そうだそうだ、
小指ぶつけたりするから、だからあのもう笑っちゃ
う、小指ぶつけたりする
でまたクソって思うわけじゃん、そうだ、そうするとあの気の流れが悪くなるそうするとダメなんですよ、だから笑ってることが、
笑うのは大事です、
本当にジン君を見習ってあんまり考えないことですね、うん、はい、
はい、
でも今日の一言は、はい、RM さん、
あ、今日の一言は RM
さん、 RM さんが、
はい、
リーダーのね役割について、
うん、
インタビューでね、
うん、
質問された時の、まあ、一言でごめんね、これちょっと今日一言じゃないけど、うん、
まあまあまあ、
うん、リーダーの役割について、
はい
はい、あ、そうそう、リーダーの役割について、じゃあ質問を読むね、リーダーの役割は何よりも重要です、意見を集めなければならないし葛藤を解消しなくてはならない、
うん、
これを調和させるノウハウを教えてください、
うん、
これが質問ですね、インタビュアーの方、ね、
はい、
であの RM さんは、
うん、
ちょっと一言じゃないんだけど、うん、まず葛藤の本質を見つけるようにしますと、短期的な感情なのか中長期的な問題なのかを把握して解決しようとします、
うん、
当事者同士が集まって方法を模索するのがいい時もあります、
うん、
重要なのは、
うん、エコー貼ります、
誰の感情や意見も無視されてはいけないということです、
なるほど、
これいいんじゃない、今日
大事ですね、
その2個ですみだ、
今ちょっと電源を切りました、すいません、韓国語でね、
なんたらすみだ、
これあの皆さんBTS BT21 の今 RM さんですから、小屋のワイヤレスマイクを使用してます、
はあ、
はい、
なるほどね、
はい、
なんちゃらすみだって言ったね、
なんちゃらすみだって言ったねこのこのオメロスにもちょっとこれ今日良かったね、
それいい、なんもう一回言って、
あのなんだっけリーダー、リーダーとしてね、
うんうん、
リーダーとしてそのみんなの意見をだよね、だからね、うん、まとめるときだよね、じゃあここだよ、やっぱ誰の感情や意見も、はもう無視されてはいけない、
それ大事、
誰一人としてって
こと、それ大事、
この人これよく言ってる、
それめっちゃ大事、う
ん、だからオメロスの人は全員でやらないとダメですよ、
あ、そうだね、
うん、
あ、本当
だ、ダメなんですよ、一人も置いていっては、で一人今置いてかれてるわけです
よね。あ、そうだね。
ダメですよこれは。
うわこれ大事だな。
これめっちゃ今日良かった。初めてくらいですよ。
うん、
14回目にして、うん、うんって言われましたよ今。実はそう思ってたんですね。
いや。あの、
うん、いや今日マジマジ、
ね、今日はすごく良かったっていうか、あの、うん、リンクしてます。
リンクしてたね。
はい。
今日調子いいんですよ。乙女座1位だったんですよ。
あ、そうなの。乙女座1位。
あのあれですよ、 RM さんとジョングクさんと同じ乙女座ですよ、
乙女座、そうです
ね、はい、
はい、
なので、
はい、
皆さんあのちょっとね、この本当そう、これ本当そう思わない、だってい
やすごく大事、
これ大事だよ、
これはねとても大事
なこ
と、
うん、あのそんなこと言ってらんないよって思うかもしれないけど、
いやでもね、そのね結局ね全ての人の感情をね、
うん、そう、意見
とね、なんだっけ、
意見も無視されてはいけない、
無視され、そう、結局ね無視された人はね、それはねずっと残ってるんですよ、
そう、無視した方はねあんま覚えてない、
そう、無視した方は覚えてないけど、無視された方はね、
うん、
結構の
ずっと覚えてます、
覚えてます、
これは、でそ、これは愛のない行為になっちゃうからね、
う
ん、
そうそう、でそれね、それがこうなると、そこがねこういろんなところに問題がこう、
うん、
出てくるわけですよ、
そうそう、だから常にやっぱりその、
うん、
愛を持って生きる、
うん、これ難しいけど大切なことですね、
ラブマイセルフですね、まず
そうですね、
ラブユアセルフ、まず自分自身を愛する、うん、そうするとそれが鏡となり周りの人々も同じようになってきますから、まず自分を大切にする
結構
そうこれあの
宗教家みたいな、
大丈夫ですよ、あのRM さんも言ってますからねジンクの歌にもエフィニティありますでしょ、
はいはい、そう
自分を愛する、
はい、
そうです、っていうことが大事ですから、
はい、
はい、あの皆さんも、
はい、
日々
日々ね、
一番楽しいことを優先してやっていきましょう。
はい、
はい、
なんだじゃあそういうことで、
はい、またね、
はい、全力 BTS、はい、チャンネルの今日は14回目、
はい、ありがとうございました。
Spotify の皆さん、ぜひ全力びっくりマーク BTS チャンネルの方を聞くように、
はい、お願いします。お手数をおかけします
が、よろしくお願いします。じゃあね、もうそろそろだいぶちょっと涼しくなりつつありますけれども、
う
ん、
そうですね、
開催ですので、
はい、
体
に
気をつけて
引き続きね、ご自愛ください。
はい、じゃあありがとうございました。
幸せに。